第13回福岡市交通局プレゼンツサブウェイダイエットミュージック。今回の曲はマーラー交響曲第1番です。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。
Thank you.
ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは、福岡市交通局の本山です。
九州交響楽団でオーボエを演奏しています佐藤太一です。
同じく九州交響楽団営業担当引地です。
よろしくお願いします。
迫力のある曲でしたね。これはどういった曲なんですか？
実は迫力があると言っても、今お聞きいただいたのはほんの一部分だけで、本当は1時間近い長編なんですよ。
そんなに長いんですか？
はい、この曲は別名その長さも手伝ってか巨人っていう風によく呼ばれるんですけども、ジャン・パウルの小説巨人っていう小説があって、そのタイトルに影響されたと言われています。でも実はマーラーはこの交響曲第1番を書く前に交響詩としてこの曲の元になったものを書いているんですけど、それのタイトルが巨人だったらしいんですが、この交響曲にするにあたってもっと長くしてもっと深い部分をつけてっていう風に編纂し直した時にその表題は捨ててしまったんですね。なのでマーラ自身はこの交響曲は、巨人っていうタイトルだとは思ってなかったと思うんですけど、ただ、元のコンセプトがあるので、英雄的人物の苦悩と希望とか格闘と敗北みたいな、そんなコンセプトは音楽のマークから感じられるんじゃないかと思います。
そうですね、確かに暗い部分と明るい部分がありました。
マーラーは生涯で第1番から第9番の交響曲と、それから第1の歌っていうタイトルの、これも交響曲によく分類するんですけど、の合わせて10曲を完成させて、さらにもう一つ書きかけの第10番という曲があったりとか、すごく精力的に生涯交響曲を書き続けていたんですけど、いずれももう超大作なんですよ。でさっき暗い部分と明るい部分っていう風な表現を本山さんされたと思うんですけど、後ろの方の第6番7番8番と行くに従ってどんどんその影が濃くなっていくっていうか、なんか深くてずっと聞いてたら鬱になるんじゃないかみたいな感じのなかなかの内容の濃さでですね、それをどんどん巨大化するオーケストラでやっていくっていうのがマーラーで、それに比べると巨人はまだオーケストラの編成も通常の楽器しか用いてなかったり、楽章の構成も4つで終わりだったりとか、今までの伝統にのっとった形で大変聞きやすくはあるんですけど、これが後半の曲になると楽章が5つになったりもっと増えたり、あと打楽器なんかが例えばカウベルって言って牛の首につけるですね、そういうものが追加されたりとか、あと曲によってはギターとマンドリンが入ったりとか、オーケストラに入んなかった楽器を入れてみたりとか、どんどんオーケストラがでかくなって、オーケストラ的にはちょっとねお金のかかる作曲家っていう扱いもあったりします。でこの時代マーラーに限らずロマン派の音楽っていうのはオーケストラでは大規模なものが多い傾向にはあります。
だから迫力のある曲になっているんですね。はい、
同じく9月19日の定期演奏会で演奏されるニルセンの交響曲も傾向としては同じで、大変大編成のオーケストラを使った作品になっています。この交響曲には不滅というタイトルがついてますが、作曲されたのが第一次世界大戦中で、その時代を反映して曲調が暗い部分があったりとか、不穏な空気を感じさせるようなところがあったり、九州交響楽団でもなかなか取り上げてはいないので演奏する機会が少ないと思うんですが、さらに今回はそれにこの演奏会では九州交響楽団で初めて演奏する曲も含まれています。九州大学名誉教授である中村茂信さんが書いた交響曲の5番という、福岡で生まれた交響曲なんですが、これを取り上げて初めて演奏することになります。
福岡生まれの交響曲があるんですね。こちらも楽しみです。それではここで次のコーナー、九州交響楽団に聞いてみよう。早速一つ目の質問です、
はい、
ペンネーム千鶴子さんから楽器について聞いてみたいですということで、
はい、
今使っている楽器とどうやって出会ったのか教えてください。
僕の今使ってる一本がっていうことなんでしょうね、はい、きっと、はい。だとすると、管楽器はですね、結構、まあ、商業的っていうか、
はい、
楽器メーカーさんが、まあ、日々進歩させている、楽器で、例えば新しいモデルが出たりとか、自分の楽器がちょっと古くなってきたりとかっていう時に、楽器屋さんに出向いて、選びに行くんですけど、はい、まあそうですね、弦楽器の皆さんなんかは、こう、すごく、歴史的価値のあるような、もう百何十年、二百何十年前がザラみたいな、そういう楽器を、はい、取引っていうか、まあ、時にはその借りたりっていう人もいるぐらいで、はい、財団みたいなところがストラディバリを何丁も持っていて、それをこうコンクールで優勝した方に貸してとか、そういうのがあるんですけど、管楽器はそこまで、高尚な世界じゃなくて、もうちょっと商業的っていうか、お店に買いに行くっていう、まあ、スタイルなんですけど、まあ、買うときには、そうですね。まあ、もちろん、今の自分の楽器とかを持って行って、リードっていう、まあ、吹き口の部分を持って行って、で、そのお店の楽器と吹き比べながら、普段やっている、練習だったり、今度やる曲の一部分だったりっていうのを、まあ、パラパラっとこう吹いてみて、どうかなっていうのを試して、それから買うことになるんですけど、まあ、借りたりしてそのホールに持って行って響きがどうかなとか音色がどうかなとかそういうのをやりつつも、でもやっぱり違うかなって言って楽器屋さんに返したりとか、そんなでちょっと楽器選びは結構時間と労力がかかる、はい、ものではありますね。
続いての質問です。
はい、
ペンネームみやこさんから、皆さんが散歩しながら聴きたい曲は何ですか、またおすすめの曲はありますかということですけれども。
はい、クラシックとかオーケストラの、作品だと、まあ、僕が個人的にこの収録って確か9月に流れると思うんですけども、はい、個人的に秋っぽい曲、これからの季節っていう風に考えたら、僕の中にはまあふと思い浮かんだのはドボルザークですかね。新世界の、家路っていう、よくチャイムで下校の時に流れるメロディっていうやつが一番有名だと思うんですけども、他にも後期三大交響曲なんてよく言うんですけど、新世界よりっていう曲が第9番なんですね。で、あと第7番第8番っていう曲もそれぞれですごく素敵で、大変木っぽいというか、素朴で田舎っぽい感じ、故郷を思うような感じ、そんな、音色と音楽が、あるので、僕はとても好きな作品なんですけど、そんなのはこれからの季節、川辺を歩きながらとか、聞いてみると、とてもいいんじゃないかと思います。
まだまだお話を聞きたいのですが、そろそろお時間となりました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんお楽しみいただけましたか。サブエダイエットミュージックでは皆さんからの質問を大募集しています。採用された方には定期演奏会のチケットをプレゼント。詳しくはホームページをご覧ください。ご応募お待ちしています。最後にお知らせです。九州交響楽団の定期演奏会が9月19日月曜日、アクロス福岡のシンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。また、福岡市交通局は地下鉄の魅力に触れられる地下鉄フェスタを毎年10月に開催しています。今年は地下鉄開業35周年を記念して、名の浜車両基地で運転シミュレーターの体験や、ステージイベントなど楽しい催しを企画します。開催日など詳細は、9月中に交通局ホームページでお知らせします。ぜひご家族やお友達と気軽にご来場ください。福岡市交通局では、駅まで歩く 駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。